ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。アニメを 全話視聴して OVA にも手を出していることで有名な両師匠をお招きして、話を進めたいと思いますのでよろしくお願いしますということです。
はい、はい、よろしくお願いします。
うん、で、まぁ、前回ずっとね、キリコさんの話をずっと語ってたんですけど、まぁ、ボトムズを全く知らない人にはもう何のこっちゃということだったんで、まぁ、まぁ、昔のアニメですしね、なかなか見るのも大変ですんで、まぁ、ストーリーをですね、ぶっちゃけ言っても、話していこうかなと思いますので、よろしくお願いしますというところで、最初ですね、こちらのキリコさんですね、むちゃくちゃな作戦でですね、味方の基地を襲って、味方の秘密兵器を奪うという、作戦に従事させられて、しかもその、上官に裏切られて、キリコさんだけ一人残されて、で、みんな逃げられてしまうと。で、キリコさんは無垢層拷問に遭ってしまいますが、どうにかこうかにかして脱出しましたよっていうのが、ボトムズの第一話っていう話ですよね、漁師を。
そうですね。
うん。
うん。
で、そこで一番見どころといえば、キリコさんがしょっちゅう拷問されるところだということで、前回、
あれはね、拷問されすぎやろ、ちょっと。すごすぎる。
よく捕まって拷問されてるなっていうぐらい、ものすごく拷問されるっていう。
だから、ね、しょっちゅうですね。
しょっちゅうですね。うん、しょっちゅう反乱になってるんで、女性の方も見ていただけるとグッとくるんではないかというところではあるんですけれども。
でですね。まあ、それ今書いたん
ですね。でですね、その後、キリコさんはどうなるかっていうと、無理やりこう、戦闘機を奪って脱出をするはいいんですけれども、まあ、捕まった時にすでに発信機を埋め込まれてまして、行動は筒抜けなんですよね、軍の方に。うん。
そう。
でも拷問しても何も出なかったからっていうことで、しばらく、泳がしとけば、その、奪った敵の組織と接触するんじゃないかと思ってたんですよね。うん。で、この、作戦を提案したのが、ロッチナ隊員といってですね、声優は銀河万丈さんがやられてるんですよね。オープニングのね、ですね、ナレーションをこう言ってくれてるってやつなんですけども。これがすごくなんか、眼畜に飛んだ感じのね、ナレーションが流れて、結構あれ聞き応えありますよね、エンディングの時に流れるあれですね。うん。
あれはすごくね、聞かせますよね。
うん。キリコは、
うん。
今、うん。二人で逃げてる時、今、スペースオペラの幕が上がるとかね、そういう感じのことをかっこよく言うんですよね。うん。
決めすぎですよね。
うん。いやいやいや、 これですね。まあ、ツイッターでもね、ボトムズ予告ボットっていうのがあって自分もね、フォローしてたりするんですけれどもね。いやいや。
はいはい。うん、
これ見れるかな。ああ、やっぱりまとまってますね。予告集だけで。
うん。いや、あれは文章で読みたくなりますもん。
うん。いいっすよね。
うん。
予告ボットありますもんね、これ。面白いな、これ。
うん。
いやいやいや。いいっすよね。いやアイコンがロッチの台になってますね。うん。とりあえずは。一例を言うとですね、読み上げると、うちもあまり、ナレーション業したことがないんであれですけれども、一つ、例をよって、はいはいはい、例を読み上げますとね、降り注ぐ火花、
はいはい
うん、降り注ぐ火花、迷い入るす敵機兵、欲望と秘密と暴力の街、ウドが燃える、圧倒的、ひたすら圧倒的パワーが蹂躙し尽くす、ささやかな踊り、芽生えた愛、絆、けなげな、野心、恋も若きも男も女も、昨日も明日も飲み込んで、走る、炎、炎、音を立ててウドが沈む、次回、脱出、不死鳥は炎を浴びて蘇る。これがね、これですよね。
うん。ねえ、うん。いや、これ。私もその印象に残って、
うん、
2年前、テレビシリーズ見た時もすごく心の残ってましたね。
うん。いや、これ面白いですよね。
うん。
うん。キリコ、ガジョンオフでとかじゃない、いちいちかっこいいんですよね。
いちいちかっこいいですよ。
いちいちかっこいい。で、たーたたーたーって、なんかテレビサイズのオープニングをちょこっとやってね。たたたーたたたーたーつって。うん。みんな万丈。
音楽かっこいいですよね、ボトムズってね。
ボトムズいいっすよ。オープニングがずっといいですもんね。うん。もう戦いは秋田のさ、ところがね。うん。
ね。
うん。
さあ、ちょっと今見ると昭和の雰囲気ですけどね、うん。でもかっこいいですね。
うん。バリバリ昭和やってたアニメなんですけども。いやー、ものすごくね、うん。なんちゅうか、雰囲気というか、いいですよね。うん。
うん、最高ですよね。ハードボイルドっていうかね、男の痩せ我慢というかね。
痩せ我慢してますよね、キリコさん。
痩せ我慢してますね。
もういいですよ。そのね、ちょっと話がね、また銀河万丈さんの方に逸れてしまいましたけれども。
はい、はい。
戻すとですね、要は脱出した後にこの銀河万丈さんのナレーションで2話が始まるわけなんですけれども、で、には、脱出してどうなるかっていうと、ウドという惑星にね、逃げ込むんですけども、そこでキリコさんがやったことは、暴走族に捕まるですからね。
ね
暴走族に捕まって、なんか、ものすごい、汚染された雨が降る中、ジジリームっていう鉱石をですね、採掘させられるんですよね、ガツンガツンと。うん。で、この鉱石何かっていうと、コンピューターのチップとかに使う、非常に貴重なやつで、なんでそこで採掘するんだっていうと、そこにジジリウムの工場があって、で、そこが戦争の最中に破壊されたんで、溶けたジジリウムが結構残ってるんで、それをコツコツ、採掘してるっていうところで、うん、っていう話で、そこでキリコさん捕まって、奴隷のように働いてるという。うん。で、何をしたかっていうと、そこで反乱を起こして逃げるというところですよね。うん。まあ、にしても悲惨だな、としか言いようがないんですけど。うん。
ね、人は逃げても捕まりますよね。
ああ、そう、捕まるんですよ。
ねえ。うん
で、今回もなんとかに逃げて、それでゴートさんに会うんですよね。うん。で、
そう。
うん。そこでかくまってもらって、で、これからどうするかっていう話になるんですけれども、やったことはあれですよね、ボロボロの AT ですね、 アーマードトルーパーって AT って呼んでるんですけれども、まあ、あのガンダムでいうとこのモビルスーツみたいなののスクラップがあるんで自分で組み立てるんですよね、あの部品集めてきて。うん。で、何、で、その後、まあ出てくるんですけど、俺はボトムズノリだっていうことを、1話ぐらいでちょろっと言うんですけど、その後ずっと AT ノリって言うから、ボトムズネタはそれ以降出てこないんですよ。
そうですね。
うん。じゃあ、ボトムズって何なのかっていう話なんですけど、まああの、あれなんですよね、ボトムズの意味はって言ったら、底辺のパイロットみたいな意味があるんですってね、あれね。
うん。
うん。だからまあ、トップボトムズのボトムズの意味だという流れなんですよね。うん。
そうそうそう。
うん。だからなんか、割と悲惨なんですよね、もう。
そうそう。
うん。俺たち、底辺って意味でのボトムズっていうのもあるんですよっていうので、ね、ものすごくこう、大変さっていうか、底辺感っていうか、
うん、
あるんで、その、キリコのウィズインで、敵を蹴散らすっていうのは恐ろしいことにあれですからね、街を暴れる暴走族をですね、AT を使って殲滅するという恐ろしい話ですからね。
ね、
うん。暴走族を容赦なく、あれですね、AT、アーマードトルーパーに乗って、それで、殲滅していきますからね、ほんと、容赦なく。うん、
ね、
うん。結局でもそれでも暴走族数が多くて AT ぶっ壊されましたからね、あれ。
ね
えつって、うん。どこに向かってるんだと思いましたけど、私は。腹いせで暴れたけどって。うん。
うん。
いやいやいや。そこで何ですね、大暴れした時に、確か地元の警察署の署長さんが死んじゃうんですよね、確か。
そうなんですね。
うん。で、まあ、その方の警察署と暴走族も癒着してて、まあ、あまり褒められた人物ではなかったんですけれども。
うん。
で、癒着してて死んで、それで、今度新任の警察署長が来るんですけども、
うん、
ただ、問題は、新任の警察署長っていうのが、キリコをはめた一人のメンバーだったってのがわかるんですよね、あれ。うん。
そうそう。
そう、舞台にいた奴だっつって。そしたらもう、キリコさんブチギレですわ、みたいな。話になって、どうなっていくのかっていうところなんですけれどもね。うん。いやにしても、まあ、ほんとどこに向かってるんだっていう、アニメなんですけれども。ええ。
まあ、そうですね。
うん。そこでキリコに出会った時にゴートさんっていうのは、こいつはちょっと一発の、まあボトムズ乗りというか、AT 使いだから、これは儲けになるっていうことで、キリコさんにバトリングっていうのを進めるんですよね。うん。
うん、
要はロボットバトルみたいなのを、こう、非合法だけでやってるから、
うん、
一丁出てくれんかと。うちと専属契約して出てくれたら、いろいろとこう、ね、優遇してやるぜっていう感じで。で、まあ普通はこと、何回か断るんだけど、なんか、うん。まあそうも言って、まあでもそういうのも言ってられんっていうか、ボトムズっていうか、AT 欲しいからちょっとやるわ、みたいな。うん。話で OK して、こう、出てくんですけれどもっていうところで、話がこう転がっていく流れなんですけれどもね。うん。うん。まあ、ここまで来ても、まあ、キリコさんもね、あれですね、目的というのは、まあ、自分をはめた奴らを復讐していこうと。ちゅうか、作戦一体何だったんだって言って。俺は何のためにこんな目にあったんだって、その謎を自分で解きたいっていうのが、まあ、自分のモチベーションなんですよね。うん。で、まあ、手がかりが得たんで、うん、何をやるかっていうと、まあ恐ろしいことに一人で警察署に乗り込んだりしますからね、あの人。うん。
ね
え。うん。で、警察は警察として、 キリコを倒すためにっていうことで、そのバトリングの、ね、連中を全員買収して全員対一とか、そういう恐ろしい試合を仕掛けてきたりしますからね。そんな感じで戦わせたりとかね。まあそんなこんなありましてね。でもこの、うんうん、ボトムズのすごいなと思うのは、その大勢で来たらね、普通に負けるっていうのもまたリアリティがあっていいですよね、あれ。
そう、従来の戦闘モノアニメと違いますね。
うん。だったらなんか勝ったあいつは人間じゃねえとかみたいな話になるんですけど、敵が多かったら普通に負けますもんね、キリコさん。うん。
で、また逃げ足が早い、キリコがね。
ああ、すごい。ああ、腕を破壊された、足を破壊された、どうするんだろうって期待してて逃げますからね、本当に。はい、つって。
そう。
はい、はい、って。
あと、追い詰められたらハッチ開けて銃構えますからね。
あの人ね。
うん。
中間の、生身でも、でも、その気になれば AT ぶっ壊しますからね、あの人。うん。
ああ、やりますね、うん。よくハッチ開けますよね、あの人ね。
よくハッチ開け、なんかハッチ開けますよね、あれ。うん。
うん。ああ、起きて破りっていうかね。
相手のハッチとか開けてね、中の人殺したりしますからね、あれ。
ああ、あるね。うん、追い詰められてるとね、何でもしますよね。怖いですね。
怖いですよ、あと人殺すのにあんまり躊躇ありませんからね。まあ確かに戦場だからどうしようもないんだけど。考えはすごくリアルでね。ですからボトムズっていうマシンは出てこなくて、乗ってる AT っていうのはもうバンバン使い捨てにしていくっていう恐ろしいアニメですからね。普通乗ってる機体って壊れなかったりとか最後まで使ったりするもんだけど、一切ありませんからね。
消耗品扱いってすごいですよね。
すごい。壊れたら直しはすりますけどね。
ね。
直すどころかスクラップから作ったりもするけど、
修理したり製造したりするのがリアルですよね、またね。
リアルですね。
あ
とカスタム機自分で作りますからね、あれも。
そう、めっちゃ機械強いですか。
機械強い。手伝ってもらうし。
ね。あ、だけど、キリコよりゴートの方が機械強いって知ってた？
あ、そう。そうでしたっけ？
そう、実は。そういう描写ありましたね、どっかでね。
なんかあったらマニピュレーターがどうとかっつって、なんか、もう稼いお前とか言って。これだったら朝までかかるからっつって。
そう。
あ、やってた。バニラさん。なんか、でもあれ、やってるシチュエーションがひどいんですよね、あれ。そのバトリングの、あれですね、倉庫に乱入して、機械奪って、何するのかって自分で整備してカスタム機作ってるって、またすごい話ですからね。
普段っていうのがね、ありますね。
奪った機体を自分でカスタム機にしてるってすごいなって。
すごいことです、
そこであの、あれですよね、アイテムこれ見たらビビるだろうって、お、肩を赤くしてるな、つって。そうだ、地獄のレッドショルダーだと思ったらビビるだろうって言ったら、キリコが言うんですよね。レッドショルダーの、レッドショルダーの赤は、もっと血のように、暗い血のようだっていう話をしてて。
ね
え。で、本来は左肩だとか言って、お前レッドショルダーだったのか、つって。そこで地獄のね、舞台の出身だっていうのが分かるという。
そう。
そこで、まあ肩にキャノン砲があって、腕にもバルカンをつけたね、レッドショルダーのカスタム機みたいな感じで、キリコの専用機だーっつって、行けーっつって出るんですけどね。それも玉切れになったらぶっ壊して捨てましたから、俺衝撃でしたよ、あれ。
あれは衝撃ですよ。
そしたらみんな分かってるから2台目持ってきてんだよね。キリコーなんか持ってるとエネルギー欲しいってやつだからって。捨てるんかいと思って。
そう。
そう。
すごいめっちゃ消耗品なんですよね、あれ。
めっちゃ消耗品。もう、 いや、わかそりゃそうかもしれんけどや、って。めっちゃ使い捨てするなっていうか、さっきまであんなに仲間とみんなで組んだカスタム機だけど、そんな直行で捨てるかって。2話も持ってないよ、これ、つって。まあやってることは警察署を襲撃、正面から襲撃するっていう恐ろしい話なんですけどね。
そう。
その、あの、自分がはめられた秘密を掴むために警察署を正面から襲撃するという。で、その後出てくるんですよね、あの、この本作のヒロインであるフィアナさんっていうか、
そうですね。
で、フィアナさんが出てきてどうなるかっていうと、あの、普通にフィアナさんがあの、AT に乗って、キリコの街をぶっ壊すという。キリコも強いんだけど、フィアナさんにはなすすべもなくやられるという話ですからね。
そう。
で、まあ捕まって拷問されてましたけどね。何が目的だ。その時言ってましたね。なんとかの宇宙では神はいなかった、何々でもいなかったっつって。あの
そうね。
あのくだりってあの OVA で出てくるんでしたっけね。あのザラストレッドショルダーとかあのくだりで。
見た覚えありますよ。なんか。
まあちょっとその辺も、ちょっとうちもやっとアニメが全部終わったあたりで、今後そのあたりもね見てちょっと話もしていこうかなと思うんですけれど。いやーにしてもね、あのそのね、なんでですね、あのまあ、1話でちょっとぼかしてたんですけれども、あの新兵器であの見つかったっていうのが、その女性フィアナさんっていう女性の方なんですよね。あれがあのこうカプセルの中に入ってて全裸で入ってるんですよね。でそれを見てキリコはものすごい衝撃を受けるんですね。うおーってなぜか。で、フィアナさんもこっちを見てきて、それで、あの、あれなんですよね、あの、その後すぐ、こう、あの、まあ、相手、さらわれるっていうのはちょっと変ですけれども、あの、持ってか、逃げ去って、で、あの、実はその、カプセルの中身がいたってことで、キリコも衝撃を受けるっていうくだりで、どうなってしまうんだ、どうなっていくんだろうみたいな話になっていくんですけれども、まあ、その見たときは髪の毛なかったけど、なんかね、2回目出てきたときはいきなり髪が生えてきて、なんだろうこの人はっていう感はあるんですけれども、そしてそのピアナさんね、でもまあなぜかあのね、あの忍び込んでその話とかするんですけど、割とキリコになぜか攻撃的であったりするんですよね。
そうね。
で調べてく中で、あのあれなんですよね、分かってくるのはそのフィアナさんっていうのはパーフェクトソルジャーだと。あの、無敵の兵士だと。まあ、あの、その反応速度とかが、あの、人間以上に、あの、改良されていて、ものすごく強いというか、要は、あの、ガンダムでいうところのニュータイプみたいな役どころの、あの、究極の兵士なんだと。で、それで言ってたんですけど、その、兵士っていうのは、あの、あれですね、あの、いきなり、あの、成人の状態でロールアウトすると。で、あの、完璧な肉体を作っといて、ロールアウトして、その後、あの、すぐに、あの、記憶とか、あの、戦闘データ入れて、記憶を入れて、で、だからあの、もう成人状態でいきなり人間を製造できるんで、まあ、クローンみたいな感じでやるんで、 まあ、これ量産したらまず無敵の部隊が作れちゃうよっていうのを試験的なプロジェクトだったんですよね、あれ。うん。で、それの第1号というか0号がフィアナさんで、これプロトゼロって呼んでたんですよね、みんな。プロトゼロ、プロトゼロと。ただ、確かね、プロトゼロじゃなかったかな。プロトワンだ、あ、プロトワンだ。ごめんなさい、プロトワンですね。うん。
うん。
プロトワンって呼んでたんですけど、なぜかキリコだけフィアナって呼ぶんですよね。なんでと。なんで私をフィアナって呼ぶのっていうので、また、この、ね、そのプロット1になぜかちょっと惚れられてしまうみたいな。うん。
ね。
なんでって言われて、え、いや、うん、みたいな感じで進むんですけど、なんか辺の不器用さも良かったっすよね。うん。だからこの女に聞けば全部わかるんじゃないかって言ったら、女の人は何も知らなかったっていうのもまた強烈でしたけどね。
ね。
うん。いや、私知らないんだけど、でも、結構のことは知ってるっていう流れなんですよね。若干知ってるかな、みたいな。うん。
うん。
それで、話がね、おやっていう感じになってきて、
うん。
うん、警察署の方でも、なんか、あれはちょっと軍の、なんか、向こうもね、その警察署長の方とかも、プロトワンとかと一緒にいるんで、まあ、その、キリコをはめた組織の一員ではあるんだけども、でもなんか雲行きが怪しくなるんですよね。おやおやって感じで。
うん、うん。
これ、向こうは軍関係者だから、どこまで軍は知ってるんだって拷問するし、けど、キリコは何も知らないから、逃げてる。しかも逃げてるだけだから。
うん。
うん、どうなんだっていう。ところで拷問されていくっていう話なんですけれども。
うん。
結局ね、それで、そんな、こんなあってですね。まあ、もともと言うと、そんな中で3人と知り合うんですよね。ゴートさんと、はい、うん、ゴートさんと、まあ、そこに仕事をもらいに来てる準ヒロインのココナさんですね、女の子のココナさんと、あとは結構もうちょっとそんなゴートなんかと組むより俺と儲け話しようよって言ってるバニラさんですね。うん。
ね。
うん。キャラクターボイスは千葉茂さんと。で、この3人と知り合って、で、3人は3人ともキリコを利用しようとか、するんだけども、うん。でもキリコがその警察署に攻め入ったりするっていうとんでもないことをしだすんで、みんな巻き込まれるんですよ、逆に。うん。いやー、どうすっかーっつって。で、捕まってるからどうすっかー、いや、助けに行くかーみたいな感じで、3人なんか、いやいや、なんとか、どうにかこうにかキリコ助けに行ったりしてくれるんですよね。うん。なんかあれでも、底抜けにこの人たちいい人だなと思ってね。うん。それもなかなか面白いところなんですけど。かなり命がけで助けに行ってくれてますよね、毎回。うん、うん。ここで毎回っていうのは結構な頻度でね、キルコが向こう見ずに行って、ね、割と捕まるんですからね。捕まって拷問を受けてるんで。そのたんびにいろいろ悩みながらも、いや、どうするかどうするかって悩みながらね、助けに行ってくれるっていうのは本当にいい人ですよ。うん。
うん。
いや、衝撃だったのが警察署長とキリコが1対1で戦うシーンあったじゃないですか。
ありますね。
うん。で、照明弾とか撃たれてキリコ負けるっていうのが衝撃的でしたけど、私。
そうですね。
情報も掴んで、
うん。僕の結構がたまに負けるんだよ。
だから緊張感あるんですよね、あれ。うん。え、 このシーン、え、ここで負けんのお前みたいな。
うん。
うん。
そう。気が抜けないですよね。
うん。敵が意外に有能だったりするから。
そう
そう。うん。いかん、有能だっつって。やばい、ちゃんと考えて敵が来るっつって。警察署とか、いろいろあってさ、切った張ったはやってたけどさ、警察署と刺しで戦って負けるってあれすごい面白かったな、
あ
れ。そう。
あそこで負けちゃあかんよね、
普通。あかんよなって、正面弾打たれて負けましたもんね。正面弾も露骨に普通の方法じゃ勝てないからって、向こうに正面弾打たれて、その正面でひるんだ時に、倒されて負けましたからね。衝撃的でしたよ。
うわ。
うん。いやいやいや。結局ですね、こちらですね、ウド編なんですけれども、あれですね、キリコが潜伏してるっていうのは分かって、キリコが危険な状態になってるっていうのは分かって、で、それであの、あれですね、銀河番長さんの演じてるロッチナタイっていうのが、警察署に何度も接触しに行ってんのおかしいなと思って、警察署長の経歴を洗ってったら、ちょっとこれ怪しいぞっていうのが分かってくるんですね。情報証拠とかやってて。うん。で、そこからもあれですね、なんと警察対正規軍という恐ろしい戦いに発展していくんですよね、あそこ。だから警察署、あいつが逃げないようにっていうことで、あれですね、軍隊が電撃的に降下作戦とかして、なんか警察対軍とかいうとんでもない戦争が起こりまってしまうんですよね。で、軍もなぜか、軍じゃない、警察もなぜか軍と戦ったりするんですけれども、うん。むちゃくちゃやってる最中に、あれですね、バニラさんたちは貴重なジジリウムっていうのをね、かっぱろうとするんですよね。うん。で、恐ろしいことに、ジジリウムをかっぱろうっていう計画を立ててるときに、ヒロインのココナさんがなんと、序盤で出てきた暴走族にさらわれてしまうという悲劇が起こってしまうんですよね。うん。で、みんなで、ジジリウムを盗みに行くか、ココナを助けに行くかって悩むんじゃなくて、ココナさんって普通に見捨てられてますからね、その後。うん。あれ、もう、ひどいなと思ったけど。で、ココナさんは、捕まってどうなったかっていうと、あれですね、女を売り飛ばそうとするっていう恐ろしい、もう普通のアニメにあるまじき展開になってしまうんですよね。で、戦争明けの、惑星で人口を増やすお仕事がお前には待ってるんだ、つって。とてもじゃないけど。そうそうはないよっていうセリフでですね、さらわれてしまったんですけど、そのココナさんは、別にキリコさんが助けに行くわけでもなく、ゴートさんやバニアさんが助けに行くわけでもなく、どうなったかっていうと、自力で逃げてくるという恐ろしい展開でしたからね。うん。その逃げるっていうか、取引したんですよね。ものすごい儲け話があるからっていうことで、そのジジリウムの強奪作戦のもう全部喋ってきたって。
うん。
千葉茂は、お前は何ちゅうことをするんだということで切れるんですけど、この白状ども、者どもがって、どうせお前ら助けに来なかったろうつって、また無事入れ返すっていう話でね。だから暴走族が警察を襲撃っていう恐ろしい話になっちゃうんですよね。うん。でもジジリウムは結局なんやかんやで人たち強奪するんですよね。
うん。
いやいや、まあまあ、キリコもね、協力して強奪して、それで、分け前4等分かなって言ったら、キリコはこんなもんいらんとか言い出すんですよね。うん。
うん。
あれは黄金と一緒でものすごく価値がある、あって、これ売ったら遊んで暮らせるけど、どういうルートで売りさばくっていう話になった時に、もう、その時点ではもうウドから脱出不能になってたんですよね。うん。
うん。
うん。 でどうするかっていうと、もう誰に売るかっていうことで悩んで、なんとあれびっくりしたことにまた警察に売ろうって話になったんですよね。盗んだやつを盗んだ元に売るって。これちょっとすごい話だなと思って。このまあここまでの話ってな、もうモラルのかけらもあったもんじゃないですよね。何も正しいことしてないよねって。警察署が襲うわ。もう貴重貴金属を強奪するわですから。いやいやいや。まあそれでもなんかもうそんな無茶苦茶な話が続くんで、もうこれちょっと目が離せなくなってくるんですよね、やっぱり。で、まあその後ですね、結局その取引は成功して、大金をゲットするんですよね。俺たちは大金持ちだーって。よくあるパワーストーンの広告みたいな状態になりましたもんね。札束風呂みたいな感じで、やったーっつって。いやで、その後。そしてどうなるかっていうと、またキリコがその時暴走して捕まってしまうんですよね。そう。いやー、あれねー、で、その後、どうするかっていうと、キリコを見捨てんのかっていう話になった時にみんなで悩むんですよね。うおーっつって。
ねえ。
それは悩むわと思ったんですけど、なんかいいなと思うのはね、その後なんだかんだ言ってみんないやいや助けに行こうとするんですよね。これ言ったら本当に人手なしになるからっつって。まあ泥棒してる時点で悪い人なんだけど、この人たち底抜けにいい人だなと思って。あの三人はね、鉄と鉄尾もう底抜けにいい人だから。もう最初から最後まで憎めない人たちではあるんだけど、いやーでもなーみたいな感じで、あれですね、キリコが護送されてるその警察署のとこね、車両のところですね、普通に襲うんですけど全然かなわないんですよね、あれさすがに護衛がしてあったから、でどうしたかっていうとですね、両市長どう座われましたかね、あの辺は上からね。上からの札束ばらまくんですよね、あれ。
ありましたね。
あれなぁ、かわいそうだなぁと思って。泣きながら札束ばらまいて助けるんですよね、あれ。なんかあれ、かわいそうで。でも、あれだけやってもそんなにキリコの方がね、その時初めてありがとうってポソッと言うんですよね。
あ、そうだったかもね。
なんか本当にちょろっとね、すまないみたいなことで、本当一瞬ちょろっと言うんだよね。感謝してる。
たまに
言
う。
たまに言うよ
ね。たまに言うよね。
いやー、今聞いたかつって。ひょっとしたら、キリコちゃん俺言ったみたいな話してました。ごくごくたまに言うけどね。あー、よかった。なんかすごいこれひどいかなと思うけど、たまにそういうとこあるから、あれですよね。なんかちょっとこう、ぐらっとくるっていうか、あれですよね。でもまあそのフィアナさんとはね、結局その負けた、会って一回かくまってもらうんですよね。男が来たかっていう話になって、いや来てませんとか言って。でも実質的な接点そこだけですもんね。会って何したかっていうと、戦って負けたとかそのだけですしね。その後はあれですね、警察とその軍隊との大戦争みたいな感じになって、 キリコも追っかけるけど、あれですね、その、フィアノさんには逃げられ、フィアノさんは組織と一緒に逃げてしまい。
うん。
うん。街もガンガン破壊されて、もうむちゃくちゃになっていくんですよね。うん。そして警察署長は、味方に裏切られて殺されてしまうという。
うんうん。
話でロッチナがしまったみたいな、ロッチナ銀河万丈に演じるロッチナ隊にしまったと言って終わってしまうというラストでしたからね。うん。
うん、
いやー、まあ、以上がちょっと最初のウドの話とウドの話のところだったんですけれどもね。うん。いやー。ここまで見てキリコの人となりとこの3人組の人の良さとこの、
うん、
この辺ではまだフィアナさんというのが全くどういう人かって分かんないんですよね、うん、
そうですね、
うん、まあなんかちょっと人間じゃないっぽいかなみたいな話で鉱物のすごい貴重な鉱物のジジリウムっていうのをこうシャワーみたいな感じでドバッと浴びてたりして、うん、
うん。
あれ、なんだろうっていう描写が出てくるだけなんですけど、ね、うん。
うん。
謎で進むんですけど、ほんとここの回でもすでに、AT ですか、アーマードトルーパーの3台ぐらい自分で乗って自分でぶっ壊してますし。うん。いやー、ロボットアニメにはあるまじき使いづらい感じですよ。うん。
そうね。
うん。いやでもやっぱり、まだ、そんなに、ね、キリコさんまだ、ウドのあたりではそこまでぶっ壊れてる感ではないんですよね。うん。うん。かなりぶっきらぼうだなっていう感があるのと、あとは、やること決めたら、もう全然迷わずやりますからね。暴走族を虐殺したりとか、うん。あとは警察署に乗り込んだりとかね。うん。
うん、
警察といっても普通に大都市の軍隊みたいな感じ。大都市の警察だから軍隊みたいな感じですからね。うん。
うんうん。
うん。あら、まあ、すげえなと思いながら。いやいやいや。話はですね、この後クメン編に続いていくわけなんですけど、漁師署言ってましたもんね、クメン編が一番好きだっつって。
そうですね。
うん。うん。いろいろとね。で、クメ編に入った時に、ウドの町が、むちゃくちゃになって、燃えて、で、どうなったかっていうと、キリコをむちゃくちゃに乗じて逃げて、とんずらして、うん、で、どこに隠れるかっていうと、もう戦場しかないっていうことで、内乱のあるクメン王国っていう、また別の星に逃げるんですよね。うん。
うん。
うん。で、何やってるかっていうと、クメンのところの政府軍の傭兵になって、結局俺が生きてくるのは戦場の中しかないって言って、傭兵として働いてますよっていうのが、クメン編のスタートだけど、そこで、うん。えらく強い、AT にあって、この動きは、誰だった？フィアナに間違いがない！
うん、
うん。思い込んだ時にいきなり俺のフィアナとか言い出すんですよね。
そうね。
そう。あれと思って。
あれは、
うん、うん。いきなりと思って。うん。
その脈絡のなさ。
脈絡なかったね。いや、
脈絡ないよ。
うん。いや、だってあれ、あったら殺すぐらいの勢いで探してたよな、ウド編の時、と思って。うん、俺の人生を無茶苦茶にしやがったらこいつに落とし前をつけるみたいなことを言って。
うん。
で、会って何し、なんか、うおーって2、3、ね、なんかちょろっとね、なんかかくまってもらったのはあったけど、ちょろっと話して。ね、うん。で、どうするんだろうかなと思って、ね、あったけど、いや、うちなんかその辺、いや、ちょっと、なんかフィアナさん自身もちょっとそれ全然事情わかんないんだけどって言うだけだったし、うん、 で、その後むちゃくちゃになって別れて、で、どうすんのかなと思ったら、ね、あったっつって、俺の日やなとか言い出して、あれと。あれあれと思って。うん、あって、どうすんのどうしたいんだとか言って、いう感じになりましたからね。いや、連れて逃げるのかと。あそこはお前、ただ単に惚れただけだろっていう感があるけど、いきなりね、何段階か飛ばして、俺のピアノって言い出してましたからね、あれ。なんでそこに飛ぶんだと思って。
本当でしたね。
本当唐突だった。なんでそんな、まあ俺のピアノって言い出したのも、強いやつに会って、どうなっ、あれはフィアナに違いない。俺のフィアナって、お前のフィアナいつからだったと思って。
家庭が説明されてないじゃん、ね、
せめてもうちょっと好きになる描写とか、なんか、普通のアニメだったらするけど、唐突に俺のフィアナ扱いでしたから、あれ面白かった。なんでそうなってしまうんだろうかと思ったあたりですけど、いやいやいや、そのあたりでちょっと盛り上がってくるんですけれども、そろそろ45分となりましたので、ちょっと久米編に関してはまたちょっとですね、日を改めて撮っていきたいかと思います。まあ一応恋愛トークっぽい話になってくるので、それはそれで面白いんですけれども、いや、はい。じゃあ、どうも、今週もお付き合いありがとうございましたということで、久米編に関してはちょっと改めて撮りたいかと思いますので、今週もありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、また今度よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。励みになりますので、よろしくお願いいたします。